今回ですね、まあ、以前もこうお話しさせてもらったんですけど、ちょっと YouTube じゃなくてネットで調べたんです、うんうんうんうん、田島先生、うんうん、かなり有名な人なんですよ、ね、
ああ、
有名
だ
今更、今更田
島さん多分見たことないかもしれない
そうそうらしい、ね、
そうらしい、ね、YouTube にバーって出てきますね、
そうですね、演奏の模様が、
うん、あとかですね、本当でも名前でもう撮ってるんですよ、ああ
そうよ、心工房はずっと
この間たまたまね、あの音楽世界の音楽祭いろいろあるんですけどね、でそれでこうリストアップしてみたらね、うんうん、40ぐらいの国産音楽祭から招待されてるんですよ、うん、
すごいですね、
1回ザルツブルクとかバッハ音楽祭とかね、うん、しましたで、1回呼ばれると3、4回ぐらい演奏するでしょ、うんうんうん、5回としても200回演奏して
る、うん、すごいですよね、そんな人はいないですよ、なかなかね、外国の皆さんね、そう、
ことじゃない、あの尺八だ、ことついて、尺八奏者っていうのは全体的に増えてるんです、それでももうずっと横になる、
あのね、プロの人は増えてますね、
あプロは増えてるんだ、
でもやってる愛好者はもう本当に
減ってます、あそうですか、
もう10分の1ぐらい減ってます、
それやっぱ難しいっていうの
は、難しいっていうよりもね、なんかあのみんな関心を持たないんですよ、一般的な人は、
まあね、でも全体的にそのそういうのを音楽にをやるというのは少なくなってるのは確かですよ、ね、他の世界でね、
うん、ピアノでもなんかね、
う
ん、
だからこそ尺八はもっと少なくなるでしょうね、うん、そうですね、
ただ、うん、あのプロにな、昔はプロって本当少なかったんですけど、うん、あの今は、まあ、東京芸術
大学
だったりとか、あのそこ出るとみんな、まあ、プロを目指してるっていうこともあるし、外国ではあの少ないながらも関心が高くて愛好者が増えてます、
その外人さんの尺八吹きってのはねなんか面白いね、
うん、そうですね中国が今爆発しそうな世界だって言ってるん
です、そうですか、
で中国にはね、あの東昇っていうあの尺八の、まあ、ルーツになる楽器があって、それ何百万人かやってるらしいんです
よ、東昇
ど、あのホラー穴の銅っていうのがあるでしょ、それに小で同じ構造をしてるので、だから東昇できる人は尺八すぐなるんです、へえ、尺八の方が面白いんです、いろんなサウンドがいっぱいあって、ですぐ尺八にこう移行するみたいなんで、
今こっちがあの間口が広いってこと
で、そうですね、人口も多いし、でこう身近な感覚があるし、ですぐなるし、
そんなんも五線譜じゃないわけですね、
五線譜と併用してると思います、あの伝統的な古典家の楽譜とね、
あの井出さんその尺八の楽譜を知ってる、
いや知らない、
ほら、ね、もうなんかおっしゃるんですけどね、僕も全然チンプカンプンですけどね、
ろれつが回らないとしてます
ろれつが回らない、
そういつも、いつもろれつが回らない、
ろっていう音符と、はい、レという音符とつという音符があるんですよ、ああそれがこうなかなかうまくいかないっていう、
そうだから、それも語源が、
そうそう、語
源、尺八の語源が、じゃあろれつの語源がということなんです、
そういうと井出さんがろれつが持ってないと思っちゃう、
まあ、ちょっと違うの、あの旅戦法と立戦法があって、うん、その戦法がうまくできないというのとか、うん、尺八の意味がうまくいかないというの
は、うん、僕らは五線って横に動いてるでしょ、
はいはい、
谷間さんは縦に動いてる、うん、
横でも大丈夫なんですよ斜めでもね、
こととまた、
まあ、違う、
違う、はい、ことはことの
そうです
ね、特別なんかあります
ね、やっぱり日本の文化っていうのはそういうのってすごい個性的なんですよ、
ね、うん、ね、
だからジャンルによってね、あの尺八もいろんな流派っていうのがあって、はい、それが変わると楽譜も変わるんです、で琴も三味線もみんな流派が変わると全部楽譜が変わるんです、
それもすごい話よね、
そうなんですよね、
だけどね、僕これあの外国に行くと、まあ、いろんな国に行くとですね、うん、スロベニアに行くとスロベニア語なんですよ、
ああ
クロアチア語では分からないんですけど、でどこに行ってもそこの言葉があって、うんうん、そこから出ない人はそこでずっと一生生活できるんですよ、うんうん、70もないわけです、 で尺八っていうのはなんとか流という人にずっとここにずっといれば一周いれば
同じようなも
ん、その言葉で何の不自由もないわけです。でこうやってこう交流するときに初めて不自由が出てくる。
なるほどなるほど、面白いような難しいような
だからなるほどなと自分で思ってるんですけど、
ね、共通語が少ないということですね。
エスペラントを考えたのにね、
あれエスペラント語
あれ普及しなかったですね。エスペラント
、ね、まだあるんですかね。
ひそかにあるんじゃないですか。うん、まあ、一応英語がなんとなくね、
はいはい、
共通語的になってますけど、
はい、もうそれも先生も外国行ったらやっぱり
そう
英語とか
なん
か片言でね。先生強引に日本語でも通します。
気合で
力です。
見寄せる。
でも、うん、でもそれの方がやっぱりらしさは伝わっていくからね。とにかくね、あの音楽に国境はないってのはそういうことだと思います
ね。それは思いますね。話はもう聞きたいんですけど、はい、
そうですね、
とりあえず、はい、食べないかもんで、はい、まあ、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。よろしくお願いします。田島先生でした。
はい、田島忠先生とですね、私のあのたちの、コラボレーションなんですけどね、あの5月に毎年演奏会を大体、まあ本当はホタルの時期だったんだけど、今年も入れてあります。実はその結成といいますか25年目でございました。ね、25年目って自分たち言ってるだけでなかなか周りが盛り上がってこないんだけど、まあというわけでね、今回は5月の20日に長崎の会場でスタートしたいと思ってます。あの今まで僕もやらなかったんですが、長崎で主催をしてちょっと演奏会をやってみようということで、で1週間ぐらいね、あちこちにお邪魔する予定です。はい、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。